ほんのひととき。いらっしゃい、ようこそほんのひとときへ。ここは相生某所にひっそりと営業している幻の本屋さん、その名も六助書店。この書店では毎回本を売らずに常連さんたちと油を売っています。そんな常連さんたちとのおしゃべりの内容はというと、相生市内の図書館、書店の情報に常連さんたちによるおすすめ本の紹介、相生市内の文学探訪など、本を通して相生の文化を再発見していきますよ。今日はどんなテーマでおしゃべりするんでしょうね。じゃあこれからのほんのひととき、耳で楽しむ読書の世界にお付き合いくださいね。
こんにちは、六助書店にようこそ。本日は5月10日土曜日、相生市立図書館3階応接室よりお届けいたします。私は店長代理の花子です。どうか最後までお楽しみくださいませ。それでは早速ですが、今日の常連さんをご紹介したいと思います。
はい、サッキーです。よろしくお願いします。
はい、サッキーさん、こんにちは。
こんにちは。
さくらです。お久しぶりです。よろしくお願いします。
さくらさん、お久しぶりです。
こんにちは、コメコメです。
はい、コメコメさん、起きてくださいね。
はい、半分寝ております。
まあ、今日はこの、4名でね、最後まで、はい、元気に参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いしま す。
では最初のコーナー、相生市立図書館情報です。ではコメコメさん、よろしくお願いします。
はい、4月分の最多貸し出し図書です。貸し出し回数6回、北の町物語、内田康夫、同じく6回、祈りの幕が降りるとき、東野圭吾、同じく6回、茜屋のシンプルに暮らす小さなキッチン、柳本茜、5回、樋口かな子のいいものを少し、その3、清野恵理子。続いて4月分の予約の多い図書です。予約件数18、村上海賊の娘、上下、和田亮、15、豆の上で眠る港かなえ、7、フェイバリットワン、林真理子、5、みゆきばれ、高田香る。
ね、やっぱりこの、本屋大賞強いですね。
強いですね。
和田亮さんね。
和田亮さんね。
うん。で、久々に百田直樹さんが入ってない。
お、テレビのお仕事が忙しいんじゃないですか、ね。
そうでしょうか。まあちょっと新作がそろそろ出るのかもしれないですね。そしたらビョンとまた上がると。
そうです ね。
はい。というところで、はい、4月分の、貸し出し図書、予約の多い図書のご紹介でした。それでは、その他の図書館の情報です。
図書館の開館時間は10時から19時です。6月の休館日は毎週月曜日と館内整理日の27日です。本は1人10冊、2週間以内で貸し出します。1回の貸し出しにつき1回限り、貸し出し期間を2週間延長できます。貸し出し日の翌朝からカウンターまたは電話で受付できます。ただし予約が入っている本、延滞になっている本の延長はできません。皆さん、図書館をどんどん利用しましょう。以上、今月の図書館情報コーナーでした。では次のコーナー、今月の特集です。
はい、今月はですね、朗読を取り上げたいと思うんですね。
はい、
さくらさんがね、はい、今日は久しぶりにね、今月来てくださいましたので、
あの何を隠そう、さくらさんはね、はい、朗読家でいらっしゃるんですよね、は
い、まだ片足突っ込んでるぐらいなものですが
いやいやいやいや、私たちに比べるとね
いやいや
の朗読、私の記憶では、はい、そんなに昔ね、朗読朗読って今のように朗読イベントがあったりとか、はい、朗読教室があったりとかっていうのなかったように思うんですけど、
はい、そうですね、よく聞いてたのは図書館の絵本の読み聞かせ、
そうそうそう、読み聞かせとかね、
ぐらいかなっていう、
そうね、うん、あとね、耳の、あ、じゃあ目の不自由な方に読んで、読んで録音したりとかいうの
もありますけど
ね、それは昔からありますけど、
まあ、身近なところで言うと、そう、
絵本の読み聞かせ、本当に最近朗読イベントって多いし、
多いですね、
昔はね、はい、対象が子どもだったんですよね、まあ、私たちも子どもが小さい時はね、うん、絵本読んであげたりとか、うん、
またそういう、図書館に連れてきて紙芝居のそういう、なんかそういう子ども向けのイベントがあったりとかっていうのは、
そういう紙芝居がありましたよ ね、 たね、学校のなんか空いた時 間、うんうん、時間にね、先生が読んでくださったりとか、
うん、もうこのところの朗読ブームというか ね、
ね、
うん、そういうものについてちょっと考えてみたいなと思って、はいはい、ちょっと立ち返って、
はい、
朗読ってなんだろうっていう、黙読っていうのね、
はい、
まあ、声を出さない、
うん、
声を出さない、ね、だから音読、
音読、
うん、まあ、本読みというやつかな、学校でよくやった、
はい、
本読みという音読ね、まあ、朗読だから音読と朗読は何が違うんだろうって、
うん、私も未だによく分かってないですが
どう違うんやろね、
うん、
お客さんが、あ、聞いてくれる人がいるいない、
うんうん、
そうね、なんか音読っていうのは感情があまり入ってない、
うん、ようなイメージが
ありますね、
うん、まあ、単純に考えると音読は単に声を出して読む、
そういうことね、
黙読に対する対字語として音読、うん、
はい、
でその音読の中に、誰か聞いてくれる対象がいて、その対象に対して、読む、声に出して読むっていう、なんかそういうイメージがありますよ ね、
うん、そうですね、
朗読、うん、というところで、こう、じゃあ朗読どんなところが、こう、さくらさんずっと続けておられるの、
はい、
魅力です、朗読の魅力。
そうですね、自分流にその世界観をお客さんに伝えたいっていうのがあるんでしょうか、
うん、
ちょっと演劇の表現に近いところで私は読んでみたいというのがあるんですけれども、
うん、お芝居ではなくて、
はい、朗読の世界で、はい、
最近って言ってもだいぶ前だけど、あいおいであったのが素足の娘、
はい、
朗読劇ね、
見に行きましたよ、
本当、
はい、
まあ、すごい結構凝っててお金もかけて、
はい、
ね、音楽とか舞台 そのセットとか、はい、照明とか、
う、ね、うん、もう大道具小道具、
うん、何物、あ、そうだ、スタッフで参加した米米さん、
はい、私は照明係で、
うん
うん、入ってたんですけどね、
結構な人が関わってました、
ね、100人ぐらい関わってたって聞きましたけど、
そうですね、スタッフは、はい、そうですね、裏方さん、うん、100人ぐらいいましたけどね、う
ん、お祭りのね、天狗さん来て踊ったり、
う
ん、
そうです、そうです、
うんうん、
楽しかったですね、
ですね、
うん、
見てる方も楽しかったです、ね、なんか自分もこんなステージに立ちたいとか思いました、
ね、雅楽の生演奏があったりとか、
はい、
結構本格的なので、私は初めて触れたのが、あの朗読っていうものに初めて触れたのがあれでした。さっきは、
うん、そうですね、私もそうですよね、だから、うん、今までそんな朗読劇っていうのが、うんうん、そういう見る機会がそんなに多くなかったように思うんですよね、うんうん、
お芝居はあったけど、
そうですね、
だから本を読んでどうやって劇するんだっていうのが、うん、
でも朗読って言っても衣装もちゃんと着てたし、
うんうんうん、
本格的な劇のように見れましたよね、
本の世界にこう、お芝居は お芝居は本より本の世界っていうのは言うよりもその作家の世界なんだけど、あの朗読っていうとその作家の書いた本の世界にスッと入れるというか、
うん、もうなんか劇だとね、うん、身振り手振りがあるから、うんうん、また伝わりやすいんだけど、うん、朗読っていうのは言葉で伝えないといけないから、うんうん、なんかすごくこう難しいような気がしますね、
う
ん、
どうです？そうですね、難しいですね。お客さんの反応を見ながらもしかして伝わってないのかなとか不安になる時もあります。
現実にあの実は私もあの朗読月2で習い出して、まだあんま大きな声で言えませんが1年ちょっとなるんですけれど、あの表情をつけるって言葉で表情を表すって難しいですよね、
うん、難しいです ね、うん、
ねだからね、例えばね、大きな鳥がゆったりと羽ばたいて、
はい、
西から東へ飛んでいきます、
はい、
とかいうのをどう読むか、
でね、その登場人物とかの動きに合わせてゆっくり読んだり、
うん、
緊張感があるようなシーンだったら早めに読んだりとか書いてますね、うんうんうんうん、
やっぱスピードでしょ、はい、スピードと、まあ、うん、あスピードとまあね、
はい、
あとはあの抑揚とかね、はい、そんなあのテクニックもありきなんですよね。
そうですね、
うん、なかなかあの深い、
深い、
深い、はい、朗読って深いなって、ね、改めて、ね、思いましたね、
はい
はいはい、で、あいおいラジオでは、2年続けてね、
そうですね、
大石蔵之介もやりましたね、
やりましたね、
やりましたね、
やりましたね、ね、頑張りました、
頑張りましたね、はい、あれもあれはどっちかというとセリフだからお芝居に近いかな、
ね、
朗読の中で本に近いかお芝居に近いかというと
お芝居に
近い、ね、お芝居に近い方の朗読
もありで、
うん、はい、音楽もありで、はい、だからいろんなパターンの朗読パフォーマンスっていうのが、はい、今とっても
ブームですね、
ブームですね、多いですね、
はいはい、
うん、なんか近々の予定とかあるんです？
あ、もう終わったところなんですけれども、うんうん、
終わったのでも、
はい、うん、姫路の黒田官兵衛ドラマ館の前で、1月までにぎわいステージの出演者募集というのをしてまして、先日朗読で出演しました。
すごいすごいすごい、はい、どんなの朗読されたの？
ないものありますっていうちょっと大人向けの、何回かあいおいラジオでも朗読してるんですけど、
はいはいはい、ね、5月号の図書館だよりにも載ってたんじゃないかな。
そうですか、
あ、違うか、5月号じゃなかったっけ、なんかおすすめ本のコーナー、図書館だよりじゃなくて5月号の図書館のホームページで紹介されてました。
そうなんですね、
おすすめ本での中で、
ね、きっかけになってたら嬉しいなとか ね、
うん、あのことわざみたいなのとかで、はい、面白かったですね、はい、あの本もね、
はい、あと共演者のおすすめで願いの叶う曲がり角っていう児童書なんですけれども、うん、関西弁でおじいちゃんと孫のセリフの掛け合いを楽しんでやらせていただきました。孫との会話の中でおじいちゃんがちょっとユーモラスな人で、もう嘘なんですけれど、
ええ、
若い頃雨の中を泳いで行って雲の上まで行って、
うん、
おばあさんと結婚したという話とか、それで時々おばあちゃんには角が見えたでという
鬼って
オチで、はい、
まあね、そうやってあの朗読のパフォーマンスっていうのが ね、
は
い、
ね、
やっぱりなんか身振りや手振りや衣装や工夫されてるそうですね、
はい、あ、そうです、
うん、
はい、できる範囲でやってます。
うん、
うん、さっきのね、その、うん、あのストリートパフォーマンスって言っていいと思うんやけども、
うん
うん、うん、そういう場合にね、お客さんというか聞いてくれてる人は立ち止まって くれてるんでしょうね。
立ち止まってくれてる方もいますけども、素通りされる方もいて、
うん、
そういう時はちょっと選挙活動みたいに声張り上げたりとかして、
うん、
これではまだまだだなと思いました。
うん、
いつも通りにやらなければ、
うん、ね、なかなかこう会場で
ね、
あのお客さんの前でこう演じるっていうパターンがそれは望ましいんでしょうけど、
はい、
そうもいかないこともね、多々あるから、やっぱりいろいろ工夫しながら、
そうですね、
うん、楽しんでやっておられるということですね。
はい、
はい、またね、いろんなね、朗読の団体もあって、東京ではね、 NPO 日本朗読文化協会とかね、それから日本朗読検定協会なんていうのがあって、なんかテープを送って検定を受けて1級2級とかいうのがあるそうですね。
はい、あるそうですね。
からね、やりだすと奥が深いと、
はい
はい、まあこれからもまたあいおいラジオでもなんか朗読のイベントやれたらいいねって言いながらも、はい、ねえボス1年ぐらい経ちますが
階段やりたいなボソ
お寺でさ、ね、ボソボソお寺で階段もいいなとか
お寺で階段やりたいな、
ね、いやいや花子さんも習ってるっていう話なんで、
はい、
ぜひ桜さんと2人で
2人一緒に
まだまだ、まあ、大ちゃんもいるしね、
大ちゃんもいますし、はい
ね、
はい、うんうん、
じゃあ3人で
3人で
私とさっきはお化け役
ね、またいろんな、可能性もあるのでね、
はい、
また考えていきたいなっていうふうに ね、
ね、楽しみです ね、
はい、ね、思っています、はい、何がどうとかっていう結論もなく朗読っていうことについて今回はちょっとみんなでワイワイと、
ね、
楽しくおしゃべりをしてまいりました、はい、今月の特集は朗読を取り上げました。最後のコーナーに移りましょう。最後は私のおすすめ本のコーナーです。今月はさっきのおすすめ本です、
はい、私の最近読んだ本の中、本なんですけども明日のマーチという石田イラさんっていう作家の方、
はい、
なんかこれ青春ストーリーでね、なんかこう爽やかな気分になりたい時にはいいかもしれないですね、なんか内容はね、なんか山形県のカメラ会社で働いてた契約社員の方、契約切りになっちゃうんですよね。それで契約切りになってでたまたま居合わせた人4人の本当全然もう顔見知りも何もなかった居合わせた人たちで東京まで歩こうという、
山形から
そう600キロ
おーすごい
そうで何ヶ月間かかけて歩くんですけど、うん、その中でこう人間関係を構築し直したりとか、うん、こうその4人の若者たちが成長する姿っていうのが書かれてあるんですけど、
いろんなエピソードが
盛
り込まれながら、そうそう、
うん、一人もう現代の話だなと思ったのは、一人そのブログに自分たちの行動をアップするんですよ、うんうんうん、そうするとその毎日毎日のアクセス数がすごくて、つまりその週刊誌だったりとか、うん、そういうところが取り上げるようになって、もうだんだんだんだん大きくなって、うん、東京に着く頃には政府も動いているという、
すごい政府が
すごい、ね、そういう話が大きい、途中でこうブログを読んだ人たちが参加してすごい団体になって、
うん、
それ取りまとめるのもこの4人の子だし、うん、でもその中で自分たちのこう大人になっていくっていう話なんですよね、うん、で一人その中でリーダーになっている子がすごく寡黙で影のある子なんですけど、うん、その子がなんかちょっと犯罪を犯してて、うん、まあ、それはもうちゃんともうなんか刑務所に入って、うん、もう刑は追われているんだけど、はい、もうなんか人を殺したということ、うん、友達を殺しちゃったっていうことで、もうすごく自分にこう十字架を課せてる子なんだけど、その子こと仲間とのそれが分かった時 の、 その仲間と の、 そのやり取りっていうのがね、会社は僕たちを切ったけれども僕たちは友達を切らないとか、
そういう
青春してますよね、なんかそういう風になんかちょっとこうすごい爽やかな風をちょっと読みたいなと思う人にはおすすめかもしれない。ただそのあんまりひねりがないので、ひねった本が好きな方にはちょっと物足りないかもしれないです。すぐパッと読めますので、
うん、まあ、はい、素直な気持ちでになれる本かな。
そうですね、なんか ね、そう最後も割合になんか、あ、まあこんなもんだろうなっていう
予想がついてしまう
予想がつくようなんですけど、うん、まあ 明るく本を読みたい時にはいいかもしれません。
はい、はい、ありがとうございます。はい、明日のマーチ、
明日のマーチか、ね、明日のマーチ、
明日のマーチ、明日のマーチ、まあわかんないけど
すいません。
はい、はいはい、の、今日は 今月はさっきのおすすめ本でした。
はい、
さて、もうすっかり時間も経ってしまったんですが、はい、いかがでしたでしょうか。今月は朗読を取り上げ、そして明日のマーチ、石田里良さんを紹介いたしました。さあもう時間もなりまして、もうあいおいは、ペーロン祭りが5月の末、
そうです ね、
はい、もう間もなくということで、はい、ここあの図書館からもね、
は
い、
ね、
先ほどまで稽古風景が、ね、
見えますね、
見えまして、ね、もう初夏ですよね。はい、とか皆様、お体に気をつけて、このいい季節をお過ごしくださいませ。それでは、コメコメさん、また来月お会いしましょう。
はい、
はい、さっきも来月絶対来ます。
はい、待ってます。
はい、さくらも頑張ってきます。
はい、ありがとうございます。店長代理花子がお届けしましたほんのひととき、いかがでしたでしょうか。ではまた次回のほんのひとときでお会いいたしましょう。さようなら。